皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年でインデックス投資を中心に貯金ゼロから1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。この過程を通して30代から40代の子育てとお金に向き合っているパパママに向けてお金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はやっぱり長期投資だよねということで、2024年8月の上旬のね、株価暴落を振り返ってみましょうということでやっていきます。結論はですね、やっぱり長期のインデックス投資が我々子育て世代、共働き世代には最適解だなということを改めて実感したということになります。目先の動きにとらわれずに、来たるね、子供の高校だったり大学の入試、お金がかかる時期まで積み立ててね、投資を継続していくことを、固く誓うというような回になります。短期は運で長期は理屈だよという言葉もありますが、そういったことをね、こう心がぶれそうになった時には思い出して、20年後30年後に儲かってればいいという気持ちで、臨みましょうということです。で、具体的に8月のね、初旬何が起こったかということを振り返ってみたいと思います。8月の5日にですね、日経平均が一時 10% 以上を下落しました。投げ売りが止まらないっていうようなニュースがバンバン出てですね、日経平均の先物の取引が一時中断するストップ安みたいな状態になりました。で、日経平均は7月11日につけた史上最高値の 42,224円から1万円近く下落した事態になりました。しかしですね、わずか1週間後の8月の13日ぐらいにはこの急落分をほぼ回復しています。で、この値下げから回復までのこの値動きっていうのを、おそらくですね、プロの投資家の方たちも予想していた方はいなかったんじゃないかなと思います。こういうことになるっていうのはね、この日銀の利上げかの話からダダダダッと続いたわけですけれども、この急激な変動をね、正確に予想するっていうのは困難だったろうなと思います。で、この動きを受けてですね、8月7日時点ではウォールカントリーなど主要ファンドから資金が流出しました。で、今年1月から8月までの日々の資金の動向を見てみると、資金流出になったのは3回しかありません。4月の5日、7月の8日で、この8月の7日ですね。で、この8月の7日に何が起こったかっていうと、 NISA で人気が高いような上位25位までの純資産総額の残高が上のもののファンドすべてで資金の流出が起こったっていうニュースが出てました。具体的には eMAXIS Slim シリーズの米国株式 S&P500、 こちらは226億円の資金流出、 eMAXIS Slim の全世界株式オールカントリーは78億の資金流出です。資金流出っていうことは、つまりこれまで新ニーサーとかで買っていた投資信託を売却してしまった人がかなりの人数いたということです。で、この人気のね、 eMAXIS Slim の米国株式だったりオールカントリーで約300億円ほど売却が起こったということです。こうした行動っていうのは、高い時に買って安い時に売るっていうことになると思います。投資のセオリーとしては逆ですよね。投資のセオリーっていうのは、安い時に買って高い時に売る、これを真逆のことをやってしまったということで、さらに日経平均と同じように持ち続けていれば株価は回復して 今日はね、なんとニューヨークダウが1ヶ月ぶりに最高値を更新したっていうニュースまで出てました。これを見るとですね、狼狽売りっていうのかな、この短期的な値動きに一喜一憂してしまって、売っ放してしまった人がかなりの損失をこいたんじゃないかなというふうに思います。私の例をとってみます。私の子供のジュニアニーサですけれども、8月6日の運用額っていうのは7月の一番含み益が多かった時より55万円利益が減りました。これ今どうなってるかというと、この7月の一番含み益が多かった時よりは30万円のマイナスです。しかし8月6日時点からは25万円取り戻せています。何もしてませんが、25万円は取り戻せている状態で、トータルの運用額としても102万円とまだプラス域にいるわけです。でこの最高値の時の値差はまだ埋められてないんですけれども、もし慌てて売却していたら最高値から見て55万円の損失で終了ということになっていました。これを見るとですね、やはり市場に居続けて短期的な値動きに一喜一憂しないことがいかに重要かっていうのがわかるかなと思います。何もしなくても25万円が回復しているっていう事実がここにあるわけです。まとめになりますけど、今回の8月上旬の値動きっていうのはプロでも予測ができなかったと思います。実際いろんな人がね、特にこう信用取引をしていた人が痛手を被っているっていうのはツイッターなんかで見てても明らかというかね、多くそういう人がいることが分かりました。なんだろう、こうレバレッジをかけたような取引とか信用取引をして追い証って言ってね、さらにお金を求められるじゃないとこの株損切りしちゃうよみたいなね、ところでプラスで手出しが発生した人も多くいたっていうことが言われてます。で、我々の共働き世代、子育て世代は日々ね、こうこの企業がいいとか、世の中こうなるから今売りだとか買いだとか、そういう判断っていうのをするほど情報を取っていくのが難しいと思います。なので今回のプロでさえね、予想ができなかったというようなことであれば、やはりインデックス投資で長期的に 5% 程度とは言われてますけれども、このぐらいの利益を目指すのが賢明な資産形成なのかなと思います。20年後に増えてればいいやとか、きっと増えているはずぐらいの気持ちでコツコツとですね、長期投資に取り組んで、着実に資産を積み立てていくっていうことが必要なのかなというふうに改めて感じました。子育て世代の資産形成に最適なのはやはりインデックス投資であり、お金をね、実際に使うタイミングである、高校入試とか大学入試とか留学とか、そういう使う時までコツコツと積み上げていて、使う時に儲かっていればいいやというスタンスでね、投資に向き合っていくっていうのが改めて大事な姿勢だということを実感しました。まあね、時間かかってなかなかこう値動きもね、ガッと増えたりすることはないですけれども、コツコツコツコツ地道に頑張って、来たる時まで一緒に頑張って投資をしていきましょうということで、今日は以上になります。バイバイ。